ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第43回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。モバイルワールドコングレスが始まるまでしばらく小康状態が続くモバイル業界ですが、そんな中でも少しずつ動きがあるようです。京セラはタフネススマートフォントルク KC-S701 を今春以降にヨーロッパで販売することを明らかにしました。 KC-S701 は 4.5 インチ 1280×720 ピクセルのディスプレイ、8メガのメインカメラ、2メガのインカメラを装備。 CPU は 1.4GHz のクアッドコア、RAM は 2GB、ストレージは 16GB、OS は Android 4.4。 通信方式は LTE、バンド1、3、7、20、3G は 2.1GHz、1.9GHz、850MHz、900MHz、GSM は 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz をサポート。京セラはスペインで開催されるモバイルワールドコングレスとドイツで開催されるセビットで端末を出品するそうです。
無線 LAN は IEEE802.11AC に対応していて、ワイヤレス充電の地位にも対応しているそうです。日本でも KC-S701 に相当するか、これを上回るスペックでトルクの次期モデルが発売されることを期待したいですね。
ソニーモバイルコミュニケーションズは、海外市場向けの Android スマートフォン、Xperia E4 を発表しました。2月中旬に発売される見込みです。ディスプレイは5インチ。960×540 ドットの IPS 液晶で、メインカメラは500万画素、インカメラは200万画素、OS は Android 4.4.4 で、CPU は 1.3GHz のクアッドコア、RAM は 1GB、ストレージは 8GB。特徴的なのはその外観で、Xperia としては珍しく、曲面を多用したものになっています。
モバイルワールドコングレスでは、Xperia Z4 が出てくるのでは、と言われていますが、それに先立って、4の数字を持ったモデルが登場となりました。LTE に対応していなかったり、CPU がメディアテックのものだったりと、スペックとしてはミドルレンジということで、あまり日本のユーザーからすると興味を引かない感じではありますが、気になるのはやはりデザインですね。 Z4 をはじめ次の世代のXperiaはこういった曲面を多用したデザインで出てくるのだろうかという想像もかきたてます。 Z3 まではキープコンセプトできたXperiaのハイエンドモデルですが、 ここに来てデザインのコンセプトを変えてくることは、可能性としてはありえるんじゃないか。そういうことは考えちゃいますね。
マイクロソフトは、携帯電話向けの Windows 10、テクニカルプレビューを公開しました。先日、中の人が、デスクトップ版の Windows 10、テクニカルプレビューを入手していますが、その時と同じで、Windows Insider プログラムに参加しているユーザーが対象となります。対象機種は、Windows Phone 8.1 を搭載している。ルミア、630、635、636、638、730、830で、中国の通信事業者向けはサポート対象外となります。現状では、完成にはほど遠く、Windows Phone 8.1 とあまり変わりなく、少々荒削りで、発展の余地がかなりあります、とアナウンスされています。
モバイル向けの Windows は、次期バージョンから Windows Phone という名称が廃止され、Windows 10に名称が統一されます。アプリも、PC、タブレット、スマートフォンで共通のユニバーサルアプリになると言われていて、アプリストアも Windows ストアに統合されるとのことです。テクニカルプレビューの対象モデルは、今後増えていくとのことですが、中の人が持っている、ルミア、525は今のところ対象外のようです。しかし、ルミア、636が、最近お安くなっていますから、Windows 10をいち早く試すために買ってしまう、という悪魔のささやきに悩まされている人がいるかもしれませんね。
九州通信ネットワーク、QT ネットが MVNO 事業に参入し、3月2日から、ビビックスマホ SIM、B を開始します。データ通信、データ通信、SMS 付き、音声通話の3種類の契約内容を用意し、音声通話では MNP も利用できるとのことです。料金はデータ通信が月額900円。データ通信、SMS 付き、が月額1040円、音声通話が月額1600円、データ容量は月 2GB までのプランのみで、容量超過時には通信速度が 200kbps に制限されます。なお、データ容量の繰り越しにも対応するそうです。音声通話契約では、12ヶ月の縛りが発生し、12ヶ月以内の解約では、残り月数かける1000円の契約解除料が発生します。スマートフォンやタブレットを6機種販売し、一括、24回払い、36回払いでの購入が可能です。また、オペレーターによるサポートサービスや、端末の保証サービスがオプションで設定されています。
QT ネットは、いわゆる電力系の電気通信事業者で、九州電力のグループ企業です。かつては、PHS 事業のアステル九州を引き継いで運営していましたが、PHS 事業としては日本で一番最初にサービスを終了しています。今回の MVNO 事業のサービス名にも入っている、VIVIC という名称は、同社が運営している光ブロードバンドサービスのサービスブランド名ですね。VIVIC は、インターネットサービスプロバイダー、ISP でもありますから、この名称を使ったのだと思います。サービス内容としては、割と平凡ですけど、販売する端末が豊富なのが気になるところです。人気の Zenfone 5 や、Ascend Mate 7、Windows のタブレット PC である、洋画タブレット2も設定されています。なお、QT ネットでは、KDDI バリューイネーブラーが提供する、UQ モバイルの取り扱いも同時にスタートするとのことです。 回のニュースはこんなところですね。
やっぱりイベント前だと少しネタが少ないですね。そろそろバイオのスマートフォンとかソネットのエクスペリアの販売とか続報が欲しいニュースがあるんですけど。
バイオの話って本当にどうなったんだろう。でも日本通信の系列企業でこのプロジェクトに関する求人が行われているみたい。そういえば2月16日にバイオのファンミーティングが行われるから、その場で何かの発表が行われるかもしれないね。
というかそうあってほしいというかそうでなきゃ困るというか、そろそろ何かしらのアクションが欲しいので16日には期待しておきます。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばって言ってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ。フリー版で行いました。